コモコパレード。
はい、というわけで、この今回はちょっと V も回させてもらって、僕の素晴らしい YouTuber として、
素晴らしい YouTuber としての
1400人のフォロワーを持つ、少ないなお
い。いやいやいや、そんなこと少なかないんですよ実は。そのとんでもない人と何とか金とか、そういう4文字の人と比較したらあれなだけで、普通に1400人って多いですよ。
まあね、死んだの大事件やね。
その令和に残るね事件になります。
1400人死んだのね、うん
う
ん、そうよね。
そうですそうです。
そもそも別に50人ぐらいのフォロワーでもね、
あれなんですか、これアップ時間とか決めてんすか、村田らの YouTube。 特に
えアップ時期って
アップ時間、その新作が上がる曜日とか時間とか決まってんの？
いや別に、そのこのレトルチンパンジを合わせるよ。
ああ、
そう、先にはやんない。
これ合わせでこれは上がると、
うんうん、ただ普段はだから、そんなに動画を撮るためには行動できないから、
うん、
基本的に
まあなんか取材行った時とか、うん、今回みたいにこのラジオの収録のついでにこれ撮ってるっちゅう、う
ん、そうだね。だからさ、先月行きすぎて、いろんなところに。
ああ、そうだったんですね。
で、やっぱ単行本も作ってたんで、
はい、
で今その溜まってる原稿を書いてる段階なので。
なるほどなるほど。
だから和歌山の太地町に行ったの先月。
はい、これ和歌山県。はい。
9月。
はい。
だからいわゆる捕鯨の町よね。
ああ、和歌山の捕鯨のとこだ。あ、うん、はいはい。
あのシーシェパードが来てさ、うん、話題になったりしてた場所。うんうんうんうん、でもシーシェパードは日本入れなくなっちゃって、
そうなんですか。
もうそのいわゆる入れさせないっていうね、
日本側が、
日本
側
へえ、ほぼほぼ来てなくて、
はい、
その代わりになんかアニマルライツというあのビーガン
が
言われて、あの動物
愛護、動物愛護の人らが
ところに、まあ、取材しましょうってこと
で。なるほどなるほど。
我らがカルト新聞の藤倉さん。
ああ、藤倉さんと。なるほどなるほど。我らがカルト新聞の。
で、まあ俺単純に行きたかったの。
うんうんうん。
まああのクジラの博物館というのがあるのも知ってて。
あ、和歌山のところにあるんですか。いいな。
で、俺博物館大好きっ子なので、
うんうんうん、
行きたいなと思ってて。
はい。
で、大阪でイベントがあったから。でまあ、とにかく和歌山行くのってしんどいのよ。
和歌山なかなか用事ないっすね。
まださ、和歌山に行くだけでもそこそこしんどい、うん、和歌山城があるあたりでもしんどいんだけど、
うんうん、
まあその紀伊半島を下に下がっていくっていう、うん、見栄を込めてもっともっと下がってくる、うん、大変なんだ
ね。大変ですね。大
変。白浜もさ行ったんだけど、
はい、
昔ね、アドベンチャーランドっていう、はい、あのパンダの、
うん、
展示が有名な、
うんうん、
展示じゃねえんだけど、
パンダがいっぱいいる。パンダがいっぱいいるとこね、
うん、あそこもあれ大阪から行くと1万円ぐらいかかるんだね。
ああ、本当親に連れられて行ったみたいなとこなんで、自分で行ったことないですね。
東京から行く人はもう白浜空港に直で行く。
ああ、そうなんだ、うん、そんな感じなんだ。
そう、
あ
羽田からね、
はいはい、南紀白浜、はい、
そうそう、だって確かにその方が楽だなって。そこから大阪まで帰るのに1万ぐらいかかって、大阪から1万4000円かけて
東京まで帰ったら
往復で2万4000円だから4万8000円かかる、5万かかるんだよな。
あ
で5万かかるとさ、
はい、
台湾だの韓国だの余裕で行ける。
あ、そうですね、そうですね、行けちゃいますね。
2万、片道2万5000円とかだとかなり行けるよ。
行けますね。日本から離れ全然行けますね。
うん、ベトナムぐらいまで行けんじゃないの余裕で。
ああ、行けそう行けそう、
うん、そう考えるとだからパンダって、でもパンダは可愛かった。
パンダ可愛かった、
うん、そんな上野動物園みたいにチロッと見えるだけじゃなくて、もうほぼほぼ1メーターぐらいのところまで来るから、まあ、パンダの機嫌次第なんだけど、
はい、
なんかパンダはあれは中に人が入っとるのかもしらんけど分かってるよね。
分かってる、
うん、こっちを見なんかバカーってさ座ってさ、こっちを見ながら
滝を、あ、そのボリボリボリ、人が求めてるのが分かってる、
ね、ポッポキボリボリって食ってさ足とか使って でなんかコローンとかなってさ、うん、あれは絶対楽屋では肉食ってんな、タバコ吸ってるやつって
あいつニヤニヤスマホ片手ニヤニヤして
たやつ、パンダのあれなんかもうポルノやでずっと見てしまうもん、
まあね、パンダ可愛いですからね、見ちゃいますよね。
なんかパンダなんか可愛くないって言ってる人も見たら絶対可愛いと思う、うん、パンダは可愛い
可愛い、うん、そんなに身を乗り出して言わなくてもまあまあ可愛い、まあ、
クマ全体に可愛いんだけど、
うんうんうん、
愛嬌があるんだけど、うんうんうん、パンダは特にね、
だって色味がもうなんか可愛さをね、うん、倍増というかなんというか、
で竹食うんだぜ、わけわかんない、あんな口の中ぐしゃぐしゃになるみたいな、だってさ口の中の強さなんてあんま変わんないんじゃないのっていう、もう
あそのクマたち
人間、
いや人間とは変わるんじゃない、そら
でも哺乳類じゃん、
いや哺乳類だけど我々だいぶ衰えてるんじゃない、そこは。
じゃあ何、ヒグマも竹食えんの、
いや食えるか分かんない、
あんなもん割り箸飲み込むようなもんだぜよう食うなとか、
まあ、我々が割り箸を噛み砕いて飲み込んでるってことですもんね、
あんなもんどう見たって栄養ないじゃん、よく量もまあって思うよ
何が美味しいんでしょうね。
いやまあだからあのコアラと一緒で、うん、なんか他の生物が食わないものを食って
生き残ろう
っていう戦術なんだろうけど、うん、にしたって、ね、あんなクマがだからさ、笹食うとかよく言うけどさ、竹食うんだよね、ボロね、
うん、
あのいわゆる本体部分っていうかさ、この、ね、棒の部分をこうバリバリバリ
かぐや姫が折った部分を食うわけですよね、う
ん、あれは可愛かったから、だからなんだからやっぱアドベンチャーランドでパンダ買うっていうのは大成功よね、
はい、パンダは
大事、パンダいなかったらだってペンギンとかになっちゃうんだもん、
まあペンギンも可愛いでしょうけどね
ペンギンは見れるし、やっぱり和歌山まで行こうってなかなか、
そうね、そうね、別に池袋サンシャインでもいるしとかになってきちゃうから、
うん、
でもそんな近くまで来てくれるのはやっぱいいですね、そこならでは、ま
あ、テンションも上がるよね、
上がりそう上がりそう、
こパンダも多いしね、まあなんか1匹じゃないじゃん、いつもなんか何匹か、まあ返さなきゃいけないんだよね、中国、
そうですよね、うん、レンタルしかね、貸し出ししかしてないから、ね、売ってくれないんですよね、
うん、まあだからね、まあ、どうしてもパンダはね見ちゃうよねっていうそう、まあだからそれよりももっと下なわけよ、
あ、この太地町ね、捕鯨の町、うん、はい、
もう本当に和歌山ってもう岸壁だからさ、いきなり海からいきなり岸壁になるような地形でさ、
うんうん、
だからまあ田舎なわけよ、要はもう開拓もできないし、
何もないとこってことですよね、
だからそのやっぱり田舎町なわけ、うんうん、やっぱそのクジラ漁とかやってるけどね、
うんうん、そこに藤倉さんと
行ったわけ、うん、
2人で
だから大阪で2人でイベント やったから、うん、名古屋でイベントやって大阪でイベントやったから、あ違う、ごめん、名古屋は違う時だ、
まあまあ
大阪にやるから、なんかついでに
行こう
っつって、まあ、ついでに行く距離感じゃないんだよ、
ね、そこはそこ単体でもう旅行ですもんね、
そうそう、で2時からさ、
はい、
そのアニマルライツとパレードがあるってなってさ、それを見て帰ろうってなってさ、
あ、まあ、パレードとかしてるか、うん、
で9時半から大島てるさんのイベントに2人ゲストで出る、すごい怖いんだよね
大変な
5時間でってこなかなかギリギリや、
何かワンアクシデントで終わるやつです
よ、着いたの結局1時間前だから、うん、別に余裕があるじゃんって言うけど、1時間なんかピョイって潰れるからね、
そうですね、
うん、トラック事故でもあったら終わりだったから、すげえドキドキした
けどね、うんうんうんうん、そこにじゃあ捕鯨の町太地町に行かれて、
よかったよ、だからやっぱイルカショーってよく見るじゃん、
あ、まあ、よくは見ないですけど、はい、見たこと
あるじゃん、
やって
んじゃん、
やってますね、
クジラショーやってる、
すごい驚いた、うん、クジラショー、
クジラショー、
え、そのイルカみたいにクジラを、
そうだからもう普通にイルカの倍ぐらいあるやつがさ、3倍ぐらいあるかな、
え、イルカみたいなショーをしてくれるのクジラが、すごいじゃないですか、
ボーって浮くんだよ、全部尻尾の先まで、
そのクジラさんが、
クジラが
水面から出てくる、
でボーンって出てきて、ドボワーンみたいな、やっぱだ、まあ、そんな、もちろん白長スクジラみたいなサイズ感じゃないけど、ただとはいえやっぱイルカとは比べ物になる
から、ほら、そうですね、
2倍3倍の
相当で、え、かその辺でじゃあ 飼っているってことですね。飼育していて、
うん、
訓練
ビリエをプールにしてて、
プールにして、うん、そこで飼ってて、
飼ってて訓練してやってる、まあ、だからそれは反対してんだけどね、アニマルライツがね、そのクジラたちは
ショーをするために
殺されみたいな、そうショーをするために
生まれたんじゃないんだ、
笑っていません、笑っているような顔をしてるだけですごい悪口口角が上がっているから笑っているように見えるだけですって、
お前らはずっとクジラの味方でいるよって感じですけどね、そこのコメントはちょっとディスるんですね。
クジラはイルカは笑ってるように見えるけど、クジラはよくあれ目が分かんないから怖いよね、なんか口だけお化けみたいな感じの顔してるよね、
目がねちっちゃいし、こう
遠くにあるから、そうそう、ちっちゃいよ、体、目はね多分サイズが一緒なんだよ、あ目ってね大きくなっていかない器官なんだと思う、あんまり
そんな必要なかったりするんですかね、巨大化の危ないのかな。
クジラの博物館で見たら、はい、そのいろんな臓器がこう、うんうん、あって金玉とかさむちゃくちゃでかいの、片玉100キロとか、両玉で200キロ
クジラ、
クジラのなんか一番大きいやつだったけどね、ただで、まあ、全部の器官がでかいわけよ、当たり前だけど、その心臓なのさ、だってまあそれはあのサイズ感だから、
あのサイズが動いてるわけです
か、目はね、うん、牛とかと変わんないぐらいだよな、なんかハンドボールよりちょっと大きいぐらいだ、
まあその生物としてはでかいけど、そうそう、その他の臓器の巨大化に比べると、
そうそう、そうペットボトルぐらいのサイズなわけ、500ミリリットル、その
こんなもん、
でも金玉100キロのさ、動物がよ目がそんなちっちゃいんだってあるじゃん、だからその体からしてみるとすっごいちっちゃいセンサーで見てる。
ああ、そうですね。
だからその結局なんか目はあんま変わらない、大きくなっても。
なるほどね。
だから大きい生物になればなるほど目がちっちゃくなってくるから、
その他との対比でね、
だからやっぱ可愛くなくなってくる。
そっか、愛らしさが。そ
う、だからパンダは嘘目じゃん、あれメイクで。
そう、あのここの部分なんか撮ったらそうでもなく可愛くないみたいな、ネットで画像見ましたもん。
そうそう、
白くするとね、
うん、だからもうすごい、ああいう嘘のメイク、
あれだから、あのカラコン撮ったらそんなに黒目大きくない女の子と一緒で、
そうそうそう、
ね、可愛く見せてる。
だからやっぱクジラは怖いよね。でなんかクジラの博物館で一番可愛かったのが、イルカの赤ちゃんの死体だった。半笑いです
それは何、その写真とかじゃなくて、その剥製みたいなこと、
ホルマリン漬けになって
る。あ、ホルマリン漬けである
、何体かあって、本当眠ってるみたいだったよね、まあ、死んでるんだぜ、それで
イルカがプッてなってるのが可愛かった、うん、
タッチだって気づけよ
あの、なんだっけ、カズヤのねわかんないって、そんな
穏やかな死に顔の時には、うん、とりあえずタッチをぶち込んどけば、
そんなタッチお好き
なんですか、20いいねぐらいもらえるんです。
あ、そっかそっか、すいません、タッチお好きでしたけど、
嫌いじゃないよ。
あ、そう
です。タッチって意外と恋愛漫画じゃないからさ、恋愛シーンってあんまないんだよね。
あ、そうなんですか。
読んでないの。
読んでないです
よ。読めよバカ。
H2 が好きなんですよ。
じゃないわ、読んだら言え。なんでタッチより、タッチの方がつまんないと分かるの。
いや、つまんないと言ってないです。ただ単に世代的には H2 を読んでて、タッチは世代じゃないんで、まだ
読んでない。40超えて読んでないんだったら一生読まないパターンです
。かもしれないですね。
別にタッチの、タッチの方がとは言わないけど。
いやいや、それは名作だから面白いんでしょうけど、世代じゃなかったら通ってきてないんで読んでないです。
中身君わけわからん時あるよな、たまに。そのお前が大して頑固でもないくせにすっぼかしてさ、
う
ん、そのまま読まないってなんだよ。
いやー、なんか読む機会がなかったんですよね。
でそれもしかし H2 読んでるってのはわけわからないんだよね。
H2 は普通に雑誌で読んでて単行本持ってて。
それが本当だからね。なんかさ、
わけわかんないことないでしょ。自分がタイムリーな学生時代に。
だから俺は
連載してって
読んでた。スクラップさんだいう、もう筋肉マンも読んでないですとか面白くないですとか分かる。片っぽ面白いなら読めやいいじゃないか。いや、それが別にさ、どうでもいいさ、大学のさ、 わーわーわー言ってるお兄ちゃんやったと思う。漫画を描いてて漫画を好きだと一応言ってるやつが。
でもその、まあ、読んでた時は漫画家じゃないんで中学生とかだったんで。
これね、これですよ。これが人気が出ない秘訣。
わかりました。じゃあちょっとタッチをね。
タッチぐらい読めよ。大した感想がないんだ。
まあまあそう、別にそうですね。言われてみればそうなんですけど、たまたま読んで、まあ読んでないで嘘ついて読んでるって言えないんであれなんですけど、ちょっと読みます。わかりました。
タッチとか。
次回の収録までにちょっとタッチはちょっとここ書いておきます。読みます読みます。
もう本しか言わない。
そんなタッチトークしましょうよ。
これもう分かってるんだよ。絶対タッチ読んでくるだろ。さ、うん、面白いんだよ。
いや面白い。だってこんな有名な話ないよ。
すっごいタッチの話してくる。もう俺は別に俺今タッチ読んでるわけじゃないから。タッチ熱がさ、そんなすごい。
タッチ熱が。
そっちだけすげえ熱々になってさ、なんか
もう細
かいさ、話とかしてくる、違いないんだよ。
その、俺の方がタッチ好きでくれる
からね。だから、そんな細かいとこまで覚えてねえよっていう話、絶対書いてるよ、タッチって。
そっか。足立水田君はその後もその、なんか読んでるんですか、今のやつとか。
七色唐辛子とか。
ああ、七色、はいはいはい、時代劇ですね。
あれ、大学の時は、あれが20年、30年前だよね。
七色。虹色唐辛子だ。
あんまうまくいかなかったけどね。
あ、でもあれ好きでしたけどね、普通に。
SF やってんな。
うん、普通に読んでました、読んでました、僕は。
いや、だから、まあ、読んでるよ。その、みゆきとかも読んで
る。はいはいはい。
うん、
なるほど。
最新作はあんまり読んでないね。
今どこ月産どっかで書いてますね。
あれとかも読んでないね。高橋留美子とかも。
あ、今の一番新しいやつ？
なんとかの輪廻とか。
あ、今なんだっけ？魔王。魔王。
うん、変わったの。
うん、今魔王ってやつですよ、連載中。
ああ、そうなんだ。じゃあもうあのなんとかの輪廻は終わったよ。
うん、終わって。
そうなんだ。
いや、すまないですね。でもあの大御所お二人は小学館というかサンデーを代表するコンビは、
うん、そうだね。でもあれでしょ、コナンもなんか警察学校編みたいになったでしょ。
なんかなったらしいです。まだそこまで見てないです。なったっていうのはネットで知りましたけどね。
すごいね、ここに来てスピンオフするという
ねえ。
コナンなんてね、もう別にまっとうに年でいったら別にもうコナンの年だったらそこそこおっさんやろ。6歳としたって36ぐらいだ。
あれ作中でずっと 6年生1年生
6年生じゃない、
1年生じゃ。だから作中はずっとその1年の出来事なんですよね。
いや、もうだってそこら辺はサザエさん的なことでしょ。
どうか、
うん、そういう呪いにかかってる人たちでしょ、ちびまる子ちゃんとか。
まあそういうことですね、うん、だって同じ1巻だか2巻の頃はポケベルかなんかでね、
ポケベル終わってたな、
やり取りしてるんですもんね。だから今はもうスマホでなんか事件やってるでしょ、多分ね。
それはそうじゃない、ね、それは現代。でもサザエさんはそこら辺はそこまで合わせてないよね。
なんかそういうものを見せないルールなんてね、サザエさん。
だ、会社にパソコンがあったのかな。会社にパソコンがないとあんまりでも不自然だからかな。
そのマスオさんとかの会社シーンとかですよね、うん、パソコンあった気しますけど、なんかなるべくその流行りのもの見せないように
作
ってる。
東芝なのにね。
うん、でもそう、サザエさんは。
もうでも東芝でもないのか。スポンサー外れたんだよな。
あ、そうなんですか。
いや、一つのスポンサーでなくなった。
ああ、そういうことなの。うん、そうそうそう。なんかサザエさんはそういうふうに作ってると聞いた。
でもだってそれは、だってそんなクレヨンしんちゃんだってもうおっさんでしょ、だって。
まあそのまま大人になっちゃうとね、すごいことになります。
だってエヴァが25年以上前なんだよ。
エヴァンゲ、そうですね、エヴァンゲリオン。
14歳とか言ってたけど、もう40前ぐらい。
39、40。
ダイアンとかと同じ。
シンジ君、カオル君、ダイアンの。
カオル君は人間じゃねえから。
あ、そっか。アスカ。アスカ、シンジ君、ダイアン。
ダイアンと同じぐらいの年よ。
津田とユウスケだったんですね。
ユウスケ、馴染めないな。だ、全然あんな中二病みたいなこと言ってられない年よ、もう。
そうですね、 ダイヤも逃げないですからね。
逃げちゃダメだ。
ダメだって。もうジニ君も言
ってた。40ぐらい。
40で言ってた。
病院入れよもう。
意味合い変わってきますけどね。40で逃げちゃダメだって言ってる40出会いたくないですもんね。
あんまりでもなんかね、どうだろう。25年前ってやっぱり変わってるからね、感覚も。
感覚違うでしょうからね。
あんまりそんな逃げちゃいけないっていうな感じでもなくなってるしな。
ああ、まあまあまあ逃げてもいいよみたいなね、世の中に。
でも逃げてもいいよっていうのも分かるんだけどさ、結局逃げちゃ許されねえのが世の中だからさ。
まあ
まあ、それはツイッターでさ、はい、逃げていいよ、休んでいいんだよとか言うのは簡単よ。うん、お前はそれはそういう優しさを見せて気持ちいいだろうけど結局そんなこと言ったかて
なんかね、アイドルだなんてたまにちょっと言う人いますよね。
いるわ、気持ち悪いわ
気持ち悪いわ
さあぶち殺すぞって俺がアイドルだったら思っちゃうな。
そう思ってるアイドルもいるでしょうね。気持ち悪いこと言ってんな、うちのグループのあいつとかあるでしょうね。
おお、だからさ、やっぱ知り合いのアイドルの人とかさ、はい、見ててさ、はい、気持ち悪いリップがさ鈴なりなわけじゃんか
そうですよね。僕もまあ何人かいますけど、そうだと思いますよ。
だからさ、
大変
気持ち悪いながらも気持ちいいんやろか、うん、やっぱりこう注目はされてるわけだし。
そうか、そのスポットライト症候群的な。
いやでもやっぱそういう人たちを集めて商売してるわけやんか、要は。
まあその人らが飯の種ですからね、うん、その人らから注目されなくなっちゃうともうダメなわけ
で。そうだからやっぱりさ、自分でこう人気取ってるわけじゃん。
うん、常に人気ありますっていうのが大事ですからね、うん、
だからこの私の放送を見てくれた分数が長いもん順で長いとグランプリ取れて番組ができてとかをさ、みんな見てって見てもらったりするわけやん。
そうですね、投票してとなってことですけど、うん、
やっぱみんな一丸となって見るわけじゃん。うわー、うえーい、うえーいっつって、本拠にね、もうタンブリングダウン、タンブリングダウンって
思う。そうですね。
いやでもまあまあまあ、だからまあ、それでもやっぱ好きなんだと思うんだよね、やっぱり。
アイドル側がね、
うん、そうそうそう、本当に心から嫌いだったら続けていくの今難しい気がするんだよな。中も焼きなじゃねえんだからっていうさ、時代がさ、
時代がね、うん、
やっぱ嫌いなのに好きそうな顔ってなかなかできない。
いやだからそういうの、まあ、向いてるというか、そういうのやりたい子じゃないとやってらんないですよね、
うん、まあすごいよね、
すごいすごい。
まあ見ないからさ、テレビをさ、全然わかんない。俺こじるりってわかんないんだよ。
いや、こじるりは僕知ってる。
だから知ってるだけだよ。俺もこっち知ってるから出てきたわけです。
あ、顔わかりますか？
わからん。
顔もわかりますよ、僕多分。なんか
俺 AKB グループの人だと思ってたもん。
違いますよね。
違
う。ああ、うわ、もう不安になってきた。違いますよね。
違うと思う。
あ、まあここね、2人ともテレビもそんなにだし、アイドルも
今2人とも携帯を録音と
収録して
るから、その iPad 前回持ってこなくて後悔してる。後悔も持ってきてるんだよ
ね。ネットにつなぐ道具がないおじさん2人だから、
カンニングができない。
もうそう、こじるり多分 AKB じゃないはず、こじるりはね。
だからさあ、もうなんか別に、なんか本当にナチュラルにテレビ見てないから、うん、わかんないんだよな。
ワイモです、すんません。ナチュラルにワイモ
テレビも見ないわ、タッチも読まないわ、
うん、すんません、ほんまにゲームばっかりして、すんません。
ほんとやで、それタッチぐらい読めよお前
ね。だからこう、
そんなにこだわるほど俺がタッチ好きかっていうと問題もあるけれども、うん、20年くらい読んでない気もするけど、
なんかでも誰からも勧めてもらえなかったのかな、たまたま。
でも別にやってるじゃん、テレビとかでしょ、再放送とか。
ああ、アニメ、ああ、まあね。でもその時はね、あのね、でも一個大きいのは、まあ AT2 見といてなんですけど、 AT2 はちょうどその雑誌買ってる時にやってたから夢中になって読んで、まあさすが足立みつるおもろいんで単行本集めたんですけど、タッチ読まなかった理由のでかいのはね、やっぱり野球だからなんですよね。
AT2 読んどるじ
ゃん。いや、だから AT2 はサンデーで読んでたから。でもその別に AT2 目当てでサンデー買ってたわけじゃないから、 その
それでも単行本買うぐらいはハマってる。
そう、結局めっちゃおもろいっつって単行本買ってたんだけど。
タッチも読めばいいじゃん。
そう、でももう満足しちゃったんですよ。
世間的にはタッチの
方が、うん、それはそうだ。
北上君はなんかどうしてもそのさ、
読んでないからなだけで、あの多分次タッチ読んだらタッチの方が面白いって言い始めますよ。
客観的に見てると神様目線で見ると、
ええ、
やっぱ当然犬夜叉も人気あったけど、
うん、
やっぱりうるせえやつらの時のムーブメントの方がすごいわ
け。なるほど。
北上君は記録だけで見るから犬夜叉の方がやっぱ人気あったんでうーとか言う。あ、やっ
ぱうるせえやつらの時の、それ言ってないじゃないですか。
すこう、この、うん
うん、その出てきた時
のね、出てきた時のなんかうわーって新聞の社説に乗るような、うん、うわーという感じはやっぱりあったわけ、
うんうんうん、
でタッチもそういう感じだった。
まあまあまあ、まあ、そうだと思います。社会現象になるようなね。
そうというか、やっぱり新しいものが出てきたという、うん、
だってなんかこう間の取り方とかアニメとかにすごい影響与えたんでしょ、なんかね。
まあ俺もそれ以降の人間だからね。
ああ、そう、その影響
を鳥山
明たものを見た後ということです。
鳥山明、高橋留美子を物心ついたら読んでる世代だから、まあスティーブン・スピルバーグ以降の映画を見てる世代だから、
うんうん、分かりやすい、うん、そうですね。
だからやっぱり昔の作品、それよりまあ昔の作品は、つまらないんじゃなくて、うん、読むのにやっぱコツがいるんだな、
はいはいはい、
やっぱこうトイレット博士とかを今読むと、
うん、
そのスッとは入ってこない。だからやっぱりノラクロを読んだりするのと一緒で、
うん、
だからやっぱこう分かってない、
うんうん、その頃のいろんなことを、
あ、それもあるし、その漫画の読み方がちょっと違うんで、あ、なるほど、やっぱり明日のジョーをみんな読んだら分かると思うんだけど、うん、その 1,2 巻相当しんどいと思う。
あ、そのちょっと似てるかもしれないですけど、去年初めてのあれ読んだんです、ワイルドセブン。
ああ、
うん、
きついな。
やっぱ面白いって、それもやっぱその今回のタッチ、
なんか入ってこない。
今回のラムさんのタッチみたいに、やっぱ僕ら上の世代の作家さんに勧められて、あ、そういえば見たことなかった、名前だけ知ってるなっていう感じだったんで見たんですけど、うん、今のそのノラクロまでいかないですけど、やっぱ僕の世代からすると最初の1巻2巻つらかったですね。そのこれの良さとかかっこよさを自分の脳内に構築するまでに、うん、ちょっと正直時間かかった、まあ、結果なんか原画展とか見に行ったり、あ、面白いのは分かりましたけど、
うん、やっぱりね、コマが、
そうそう、コマ割りとかがね。
ただあの時代でも
かっこいい絵なんですけどね、
梅津和夫さんとかは読めるんだよとかがあって、だから人によるんだよ、
ね、うん、なるほどなるほど。
梅津さんとかは逆に縦横比はあんま変えない人なので。
そっかそっか、もう今もそんなに変わらない。
あれテレビなんだって、紙芝居とか。
あ、
要は同じサイズ感で
その絵コンテっぽい撮り方
やりたいってことですね。その俺は直接聞いたから、
うん、インタビューされてますからね。
そうそう、だからそう、梅津さんって細まりで凝らないね、意外と。
あ、
で細まりで凝ってるのは好きじゃないから、ね、だから変だから、まあ要はあの、
だからこのちっちゃいコマ言っといて見開きとか、そういうコマで見せるっていう手法じゃないってことです
ね。荒木さんみたいな見せ方は好きじゃないんだろうなっていう、うん、
そのコマで不安感煽ったり緊迫感煽るっていうのをやらない
と、ね、うん、うちのお袋とかもちっちゃろちょろ漫画読む人だった、うん、俺の漫画をね、だからちっちゃい頃読んでたわけじゃなくて、だからこち亀とかベルバラは読めるんだけど、
うんうんうん、
ジョジョは読み方が少しわからない。
ジョジョでもお母さんトライしたんですか。
うん、何でも
読む、結構何でも読む人、
ただコマは1コマ1コマ読む人なんで、要はその読み方が紙芝居だから、そのジョジョを紙芝居風に読むと流れないんだよね、うん、あれはこう、
こうね、
ザザザザザザって読まなきゃいけないんだけど、うんうん、せっかく丁寧に書いてるんだからゆっくりって読むと、うん、あの
入ってこない、
入ってこないんだよね。
なんか、まあ、言わんとすることは僕はまあ非常によく分かりますけど、うん、読み方にコツがいる作品っていうのは分かりますね、
うんうん、でもまあまあ、でもまあ古い作品でも、だからそれを革命したのが高橋留美子とか、
うんうんうん、
あの足立充なので、当然読みやすいです、ね、うん、その今読んだって
その今のに繋がって
、足立充が完成したの相当昔だからね、
まあまあ、
タッチの頃にすでにもうかなりの歴があって、
うん、そうですよね。
でもうタッチの時にはすでに完成してる作家だったので、
だって手塚のあの コムとかから出てきてるんです
よね。そうそう、そういう感じ、
ね、だからめちゃめちゃ古い、
そう、あの高橋留美子はそのうるせえやつらでガーンって人気が出た人だけど、足立みずるはタッチで人気が出た人じゃないから、
ずっとね、
みゆきとかがあっての、
うん、ってってことですかね、
だからそのすごいんだよね、なんかちょっと赤川次郎と足立みずるって若干褒められてない時あるからあれだけ
どね、いやまあそうですか、まあまあまあ
若干腐される時あるよね。
いやでもその僕 H2 読んだのは中学なんですけど、 H2 しか読んでないわけじゃないですけど、やっぱりその小回りのセンスとかセリフのセンスとかやっぱ演出でハマったんで、単行本まで買ってますからね。
こっち読んでないやつに言われてもな
別に僕から下の世代だったらもうどんどん増えてきますから、いいじゃないですか、別に H2 で足立みずるの
下の世代とか45位のやつがちょっとお笑い第6世代ぐらいの言い方するの
よこの放送ではまだ40超えてない、39
歳第3世代ぐらいの、
いやそうなんですけど、でも第2世代ぐらいですか、タッチってどうしてもやっぱ僕がもうその小学校中学校で漫画にハマった頃はもう載ってなかった。
いや俺も25のことやってたら言わんわそんなに。
いやいやまあそうですけど確かにね読んでなかったのすいませんけど、でもちょっとだけ言わせてくださいよ。
読んでるポジションじゃねえか。
いやまあそう言われると読んどけよかった
けど。でも全員に言うわけじゃない。
分かってますよ、だから読んどいてよかったなって今は反省はしますけど、でもなんかやっぱりそのうまいなと思いました。
絶対もう次回もすごいテンションで
立つな。次回タッチ。まだってね。
そんなに覚え、そんなに前半戦とかそんなに覚えてないから、
ね。いや、前半戦の話もねしましょうねタッチ
で。でもね他のやつ漫画に比べてやっぱり、うん、兄弟が死ぬっていうさ、うん、展開があるからさ全然ハードなの。
まあそうですよ、うん、だって主役が死ぬんですもんね、そうそう主役の片割れというかね、
でフラグなんか一切なかったからね、
あその病気がちだとか、うん、なんか何もなく死ぬんですもんね、
そうそうそうそう、うん、だって死ぬ予定じゃなかったんだから編集は、足立みつるの中だけで殺そうとしてた
から、ね、H2 でもいきなりそのお母さんがね死ぬシーンがあるじゃないですか、
主役やで、
でもその主役のお母さんがいきなりあっけなく
嘘のお母さんが死んだみたいな、
いやだからその死の
嘘のお母さん乗っかれよ
ちょっと言い切らないと忘れそうだったんで
言って終わろう、そんない
やだから足立みずるさんその死の演説やっぱねすごいと思う、
重要よ、
なんかその読者がすごいショックを受ける描き方をするのがすごい上手いんで、そのでねちっこく書かないんで、
まあ、メゾン一国の総一郎さんとか、ね、うん、そのやっぱり奇跡に入った人というのはこう、そう
死の扱いがねやっぱ、うん、
やっぱさ
際立ちますよね、
ドラゴンボールとか筋肉マンとかはさやっぱ死んでないじゃん、
まあ死ぬけど生き返ったりね、
生き返ったりさ天国で生きてたらさ、うん、もうそれは死んでない、
まあまあね、うん、そのパーソナルはいますからね、
そうそうそう
そう、
うん、
そういうことじゃねえっていう、ちょっと漫画で死の扱いがタイプだいぶ違いますよね、
うん、そうそうそう、だって筋肉も結局最終回で全部生き返る、
うん、みんなでこうガッて
何をしてたんだって思ったよ、ね、わちゃわちゃとって友情パワーだっつってこう、あれね、カメハメとかも生き返ったの最後、
カメハメはどうだったかも、いやカメハメ覚えてないけど、うん、
だなんか じいさんだってもう全部生き返ってなかったのか、花みたいな名前で
なんか、うん、なんかそうそうそう、みんな生き返ってた気がする
、誰も死んでない、
超人墓場、
何にもやってないと一緒じゃん、
お前たちの人生なんて、
しかもさ、筋肉マンってあれ、筋肉マンが負けたから世界が滅びるとかでもないんだよね、
まあまあ、プロレスラーが戦ってるだけですから、
って知ったこっちゃねえじゃん。
それを、ま、物語にしたってそういう漫画。
最初の頃は別にプロレスもやめよう。
はい。